大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。9月23日秋分の日、お彼岸に入って3日ほど経ちますけどね。さすがのこの夏の猛暑も、暑さ寒さも彼岸までのその通りになりまして、30度を超えるような日がなくなりましたね。めでたしめでたしですけども。まあ少し涼しくなれば、お墓参りの後に遊びに出かけたり、買い物をしたりしようかなんて気持ちにもなるんですけども。そう、買い物で思い出したんですけどね。先日私、はたと気がついたんですけども、何か買い物をするとき、あれはこのお店で買ってもポイントがつかないから、別のお店で買おうとかね。事前にネットで調べて、今日はこのお店、ポイントが2倍だからとか、とにかく何かとポイントがつくかつかないかみたいな思いがつきまとってませんか？世間ではそれをポイ活なんて呼んでいるそうですけどもね。先日テレビのニュース番組で、5年間家族4人でポイ活をして、トータルのポイント数が1200万貯まったなんて強者の紹介をしていましたけども。そうですね、365日、あらゆる買い物をすべてポイント付けにしたら、そんな数字になるのかもしれませんけども。私はもちろんそこまで極端なことには挑戦しませんけどもね。プリペイドカードやらクレジットカードのポイント、そうだな、4種類くらいは意識しているんですけどもね。たまにはもうどうでもいいやって気になって、普通に現金で買い物もしちゃうんですけども。それでもレシートを見てポイントのチェックはしたりしてね。まああんまりポイントに縛られるのも束縛されているようで嫌ですし。そうだな、このところポイントを一番使っているのはね、何かって言いますと、ガソリンですかね。今月の初め頃に比べれば多少安くなったとはいえ、まだリッター170円台後半ぐらいでしょ？カードで支払いをするときに、使えるポイントが300以上ありますよなんて表示が出ると、使っちゃいますね、やっぱり。例えば30リッター入れて300ポイントを使うと、リッター10円引きってことになるじゃないですか。ただ、まあその程度でちまちま使っていますとね、結局ポイントは大きくたまらないということになりまして、まあ別に1200万ポイントを目指しているわけじゃないからいいんですけどもね。まあ私の場合、ガソリンの高値が続く限り、ポイントはずーっと溜まりそうにありませんわ。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、ジュリー沢田健二さんでいきましょうか。秋分の日ですからね、秋らしい曲を。コバルトの季節の中で。今週の一曲目、沢田研二さん1976年の秋のヒット曲、コバルトの季節の中ででした。
蔵出しコレクション。
今月はこのコーナー1ヶ月にわたって、ちょっと意外にこんな人がこんな曲をカバーしてますという特集をお送りしているんですけども、4週目の今日は、日本人ならまず誰もが知っている童謡、里の秋を聞いていただきましょうかね。まあ一般的には童謡唱歌と一括りにされることが多いんですけれども、基本的に唱歌と呼ばれる歌は、信州の生んだ偉人の一人、高野辰之が作詞した、ふるさとやおぼろ月夜のように、明治から大正、そして戦前の昭和にかけて、作詞作曲をしたのが文部省の職員だった高野辰之をはじめとする人たちで、教科書に載せるために作られた、言うならば完成の歌だったんですね。それに対して北原白秋や野口雨情たちが、音楽まで国からの教育的な押し付けは良くないと、子供の気持ちをもっと素直に表現した楽しめる歌をと作られたのが童謡というように分けられているんですね。今日取り上げる里の秋は、終戦の翌年1946年昭和21年の1月から始まった、当時海外の戦地から引き上げてくる復員兵の情報を伝えるラジオ番組の曲として使われて人気を博した歌なんです。作詞したのは戦争中ふるさとの千葉県で国民学校の教師をしていた斉藤信夫。終戦と同時に自分は間違ったことを教えていたと悔いて教職を辞めていたんですけども、その斉藤信夫が当時も有名作曲家だった信州松代町出身の貝沼実のところに詩を送っていました。貝沼実は戦前からお猿の籠屋とかカラスの赤ちゃんなど人気の童謡を作って、戦後にはこの里の秋やみかんの花咲く丘を手掛けた有名な童謡作曲家なんですけども、 今日これからかけるその歌、里の秋。歌っているのはアメリカ人のブロンドヘアの女性デュオ。白い色は恋人の色のヒットでおなじみのベッツィ&クリスです。1969年昭和44年にレコードは56万枚も売れたこのデビュー曲以外にも、花のようにとか夏よお前はなんて曲もスマッシュヒットになった二人ですけどもね。まあとにかくハーモニーの美しさが魅力でした。その辺は5年前の5月にこの番組の最後のコーナー昭和の歌声インデックスのコーナーでも3曲かけた時にお話ししましたけどね。ハワイ生まれのベッツィと背の高い方のクリスはアイダホ州生まれのハワイ育ち。この年1969年にハワイの高校生の選抜コーラスチームサウンズオブヤングハワイのメンバーとして来日した時にスカウトされています。当時17歳だったんですけどもね。ベッツィ&クリスのために提供されたのが作詞北山治、作曲加藤和彦の白い色は恋人の色でした。何曲もヒットした後、日本の童謡を歌うような企画ものの LP、 当時はまだアルバムっていう言葉は使われていませんでしたけども、それが1971年昭和46年に出ています。ジャケット写真を見ると二人ともかすりの着物を着て、手には赤い風車を持っている、ちょっとわざとらしいジャパニーズスタイルなんですけどもね。他の曲、赤トンボはレッドドラゴンフライ、七つの子はベイビークローなんてタイトルがついていますけども、全部日本語で歌っています。ではその LP 日本の歌から、ベッツィ&クリスの里の秋。ちなみにこの曲、英語のタイトルはオータムインビレッジと書かれていますけども、直訳するとそれだと村の秋になっちゃいますけどね。いやでもさすがのハーモニーでしょ。今週の蔵出しはいつもとちょっと毛色が違う、ベッツィ&クリスの里の秋でした。
グラシネ一押しシアター。
いや今日見た作品はずっとワクワクしてましたね。久しぶりでしたね、あの興奮は。そんな風に今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、昔からゲームセンターには置いてあるレーシングシミュレーションゲーム、男の子なら一度はやったことがあると思うんですけども、その現代の精巧に作られたゲーム、グランツーリスモにのめり込んでいたカーレースゲームオタクの青年が、実際にサーキットを走る世界トップクラスのレーサーになったという実話をもとに作られたグランツーリスモです。元々はプレイステーションのゲームの一つだったんですけどもね、それを日産のスタッフだった山内和則さんという人が、まるで本物のレーシングカーに乗って本当のサーキットを走っているようなレースが楽しめるグランツーリスモという名前のゲームを作ったんですけども、イギリスのウェールズに住んでいた青年ヤンは、自分の部屋の大きなスクリーンの前にレーシング仕様のバケットシートを置いて、毎日それに座ってプレイして腕前を上げようと時間を費やしていました。そんな時、世界中のグランツーリスモのトッププレイヤーたちを本物のカーレースに出場するプロのレーサーとして育成するため、競い合わせて選抜するというプロジェクトが企画されます。実際これは2008年に GT アカデミー by 日産プレイステーションという形で本当に実行されたんですよ。ゲームプレイヤーたちの実力を信じてプロジェクトを立ち上げたダニーは、世界中から優秀な10人を集めます。しかし普段運動などはほとんどしないでゲームばっかりやっていた 2,3 人はすぐに脱落して、本物のレースに耐えられるように体力もつけなくてはいけない厳しいプロセスの中で、結局候補はまず半分の5人に絞られて、ヤンはトップの成績で合格します。その後サーキットでの実戦で失敗を繰り返すゲーマーたちを指導したのは元レーサーのジャックでしたが、彼は本音ではこの中から実際にレーサーになれるのなんて一人も出てこないさと思っていたんですが、たった一人ヤンにはレーサーとしての才能があると見抜いて、彼をレーサーとしてしっかり育てようと決意します。その後実際のレースに出場し始めると、ヤンは予想以上の成績を上げてのし上がっていくんですが、他のレーサーたちはゲーマーのオタクに何ができるんだとヤンを見下して、レースの途中で邪魔をしたりなんてことも起こります。多くの人の期待を背負ったヤンは、どこまで本物のレーサーに挑戦できるでしょうかというストーリーなんですけどもね。今年32歳、レース界で活躍するヤン・マーデンボローの成功物語の実話なんですけども、彼のちょっとしたラブロマンスがあったり、 集中するときに聴いている音楽がエンヤとかケニー G だったり、そんなエピソードも挟んでいるんですが、VFX を使った映像、上空からのドローンの映像など、まさに本物のカーレースの迫力を後半1時間半ずーっとスクリーンで楽しむことができました。いや、これはお世辞ではなくね。日本でも知名度があるような有名な俳優は出ていませんけども、ゲームグランツーリスモの開発者山内和則さんの役で平武宏さんが出ています。いや、それでもまさにドリームズカムトゥルーですね。努力すれば夢は叶う。なかなか感動のストーリーでした。今週ご紹介した新作映画は、カーレースのゲーマーから本物のレーサーになってしまった男の実話を元にしたグランツーリスモでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。映画アントニオ猪木を探してが10月6日に公開されます。猪木さんがこの世を去って1年。彼が残した闘魂の炎は今も多くのファンの心の中で燃え続けています。そんな皆さんのために映画の公開を記念してのスペシャルトークイベント、猪木闘魂ライブ in 長野の開催が決まりました。ゲストは猪木さんの側近中の側近藤原義明さん、そして猪木に心酔する芸人アントニオ小猪木、さらに猪木さん最後のリングとなった新州プロレスの代表グレートムチャさん、この3人が猪木さんに対する熱い思いを語り尽くします。10月8日日曜日のお昼2時から映画本編の上映終了後にトークイベントを行います。チケットの販売日程や料金についてはグラシネのホームページでご確認くださいね。さて、長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139、050-6875-0139 です。よろしくお願いします。最後に長野グランドシネマズ臨時休館のお知らせです。10月23日月曜日と24日火曜日の2日間は劇場設備点検のため臨時休館させていただきます。どうぞご了承ください。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは1990年平成2年にホームアローンが大ヒットして世界中の人気者になった天才子役マコーレー・カルキン君が、次の年1991年に出演して、こちらも人気を呼んだ作品、マイガールの主題歌を聞いていただきましょうか。マイガールっていうタイトルを聞くと、古い洋楽のファンならば多くの方がご存知の、1960年代のアメリカの黒人コーラスグループ、テンプテーションズのヒット曲なんですけどもね。今ちょっと振り返ってみると、1980年代の終わり頃から90年代の初めにかけては、その時代から見ても、いわゆるオールディーズ、1960年代のヒット曲をリバイバル的に主題歌に使った映画が、いくつも人気を集めましたね。例えば思いつくのを挙げてみますと、幼かったリバー・フェニックスも出ていた1967年昭和62年のスタンドバイ・ミーは、あのベン・イー・キングが1961年昭和36年にヒットさせた曲を主題歌にしていまして、映画のタイトルもそのまんまスタンドバイミーと使っていましたしね。デミ・ムーアの演技が涙を誘った1990年のゴーストニューヨークの幻の主題歌は、1965年昭和40年にライチャス・ブラザースが歌ったアンチェインド・メロディーを主題歌に使って、この年リバイバルヒットに結びつけたことも記憶に残っていますね。その後、悲しいラブソングとしてスタンダードにもなっていますよね。そして今週取り上げるマイガールは、1964年昭和39年の5人組のコーラスグループテンプテーションズがデビュー4年目に放った一番のヒット曲で、アメリカのヒットチャートでは1位を獲得しています。あのダイアナ・ロスがいたシュープリームスやジャクソン5も所属していたモータウンレコードを代表するグループの一つでしたけども、そんなテンプテーションズのヒット曲マイガールのイメージをベースに、11歳の女の子ベーダと幼馴染のトーマスを主人公にしたのがこの映画マイガールでした。ベーダを演じていたのは撮影当時10歳の子役アンナ・クラムスキーでしたが、彼女は大学へ入ったのを機に学業に専念するため芸能界から引退しています。 そのベーダの幼い恋人トーマス役がマコーレー・カルキンで、やはり同じ10歳だったんですね。その後カルキン君は翌年92年にはホームアローン2、94年にはマイガール2も作られまして、あの時代世界で一番有名な子役としてギネスブックにも登録されたほどだったんですよ。ではその1990年の映画マイガールの主題歌に使われたテンプテーションズのビッグヒット、マイガール。さすがに古い音源をそのまんま CD にしているんで、ドラムの音なんかちょっと割れてますよね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1990年の映画マイガールの主題歌テンプテーションズのマイガールでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっとお久しぶりですっていう書き出しのハージ・ジョリソンさんです。この夏の超異常な暑さのせいで近年ないくらいの体調不良を起こしてしまっていました。あ、もう回復したでしょうか。大丈夫ですか。このまんまだと12月には50度を超えるよっていうような漫才のネタを言ってる場合ではないんですが、わかるわかる、ありそうですよね、そういうネタ。とにかく一刻も早く涼しくなってもらいたいものです。そこで夏にさよならしたい気持ちを込めて森山良子さんのさよならの夏をリクエストしたいです。ジブリ映画の手島葵さんのバージョンも有名な曲ですけども、ここは一つ原曲の森山良子さんバージョンをお願いしますと。カレンダーを見ればまだ来週の30日は9月ですから、週間予報を見てまだ30日が25度以上の夏日っていうぐらいの気温であれば、森山良子さんのさよならの夏かけましょうかね。さて少し前の話題で申し訳ないんですが、パッシーさんのメッセージにあったドライカレーなんですけど、はいはい、ありましたね。確かに今でいうキーマカレーっぽいカレーを昔はドライカレーと呼んでいました。あ、そうですか。これは地域的にも違うのかな。私子供の頃はドライカレーといえばあの炒めご飯のカレー味だったんですけどね。うちの母親の得意料理だったので、いつもゆで卵の輪切りが上に乗ったそのキーマカレーっぽいそれをドライカレーだよーって言って食べさせてもらっていました。美味しかったのを覚えています。大好物でした。いやー懐かしいな。そうですか、このキーマカレーっぽいカレーをドライカレーと呼んでいたっていうのは信州全体なのか、それとも北信エリアだけなのか、山梨県とか新潟県でもそうだったのかね。千葉県では焼き飯のカレー味、そんな記憶のある方はまたメッセージで教えてください。続いては須坂市のドッキリガメラマイナス3さんです。このペンネームの数字はどんどん減ってどこまで行くでしょうか。先日はバカ塗りの娘について長いメッセージを読んでいただきありがとうございました。確かに今回も含めてもうちょっと短いと嬉しいんですけどもね。大岩さんが上田映劇とも深いつながりがあるのを知って、上田映画祭にも興味が湧いてきました。正しいイベントのタイトルは上田城下町映画祭と言いまして、今年は11月の18、19日の土日に行われます。ぜひおいでませ上田へ。さて今週のドッキリガメラは、お、誰かの真似してんな。松本市美術館で開催中の山崎隆展を見てきました。はいはい。夏休みが終われば少しは人でも落ち着くかなぁと予想して我慢していたんですが、予想通り空いていてゆっくり見ることができました。そう、確か10月の終わり頃までなんですけども、残りが少なくなってくるとまた混み始めますからね。来月の前半ぐらいまでが空いてていいんじゃないでしょうか。子供の頃怪獣に壊される街を作る人になりたかった私は、あのミニチュアのリアルな CG にも人が手で作った精密な模型が活かされていることに少し安心しました。昔のつぶらやプロからの伝統なんでしょうねきっと。20年以上前、平成モスラに初めて CG のモスラが登場した時はプラモデルみたいにつるんとした質感にがっかりしましたが、確かにモスラって言えば必要以上に厚みのある空飛ぶ電気毛布みたいなね感じが欲しいですよ。山崎監督は三丁目シリーズの脚本も手掛けていることからもわかるように VFX だけの人ではありません。三丁目ファンとしてはそういう部分にも光を当てた展覧会も見てみたいです。懐かしの小道具とか看板なんかもねと。そうそう、鈴木オートで実際に堀北真希ちゃんが乗ったオート三輪とかね。会場内はほぼ撮影自由ですが、写真を撮ってると展示をゆっくり見られなくなってしまうので、あえて封印して図録を予約しました。多分売り切れたんでしょうね。入場者2万人達成の垂れ幕もありました。ゆっくり見るなら今のうちですよと。 できれば火水木金のウィークデーに行くのがベストではありますけども。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。賛否両論、好き嫌いが二分しているようですが、百聞は一見にしかず、宮崎駿監督最後になるであろう長編作品、君たちはどう生きるか見てきました。82歳の宮崎監督からのまさに最後の贈り物だったんじゃないでしょうか。タイトル通り、ジブリ作品を見てきた君たちは何を感じて今後どう生きるかという問いかけと、アニメばっかり見てないで自分で体験しろ、本を読めという皮肉も込めたメッセージだと思いました。でも猫道さんの言いたいことはよくわかります。特に小学生、中学生、そして高校生、大学生までゲームばっかりやってて、映画もスマホで見るしね、もっと恋をしていろんな体験もしろよというのはわかります。前世紀の作品には叶いませんが、ジブリ総集編なんだから、ジブリ作品が好きであれば、劇場で見るだけの価値はあると思いますよ、と。まあ賛否両論いろいろありますけどもね。見なくては分析もできませんからね。そして追伸のように書いてありますね。それにしてもおばあちゃんたちがジブリオールスターでしたね、と。確か大竹しのぶさんに、吹雪純さんに、阿川佐和子さんも登場してたはずなんですけどもね。誰がどの声かは全然わかんなくて。まあとにかくあいみょんが声優としてもなかなか優れているということが分かって本当に良かったです。毎週こんなこと言ってますけどもね。というように、今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、おなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。お彼岸で今日秋分の日か明日日曜日にお墓参りって方も多いと思うんですけども、あの王様が2008年にクリソツ伝説っていうミニアルバムを出しているんですけども、どっかで聞いたような歌だよな、そのパロディーかなーっていうのを集めてるんですが、お彼岸にちなんでその王様の曲をどうぞ。万の土になったお墓参りに行こう。何の曲に似ているかはあえて言いませんけどもね。私のって誰でもモノマネできるあのヒット曲のパロディ、王様の万の土になったお墓参りに行こうでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は13巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に、光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、6巡目はデュエットの3組3曲、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そして広志&キーボーをかけまして、7巡目広田美恵子、8巡目ピンキーとキラーズ、どちらも3曲ずつかけました。そして9巡目以降は3組3曲に戻って、尾藤勲に平山美樹、ザ・ピーナッツにビューティーペア、ジュリーと証券がいたバンドピッグ、演歌の日の美香、そして前回は左牧前とひまわりキティーズに、映画ビーバップハイスクールから中村徹、清水光二郎、宮崎真澄のビーバップ少年少女合唱団だったかな、そんなところを聞いてきたんですけども、今回も日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、もう残りはだいぶレアものになりました。まずは先週ヒントを出しましたけども、今各千佳子さんと女性用のウィッグ、まあわかりやすく言えばカツラと言いますか、つけ毛と言いますかね、その CM に一緒に出ているピーターです。とは言うものの、実は4年前からは本名の池畑慎之介を芸名としても使っているそうです。でニックネームはピーターなんですけどもね、1952年昭和27年の8月8日、大阪の添右門町に地歌舞の家元で、後に人間国宝になった吉村雄貴さんの長男として生まれました。今年71歳です。3歳の時初舞台を踏んで、後継ぎとして厳しく鍛えられたそうですが、 その後、両親が離婚したため、小学校2年生の時に母親のふるさとの鹿児島市に移ります。中学はなんとあのラサールの中学部に入るものの、寮生活の息苦しさに耐えきれず、3年生の時に寮から脱走して、東京原宿のクラブでゴーゴーボーイとして働き始めたそうです。その後すぐ父親の知人に見つけられて、一度大阪に連れ戻されるんですが、またまた家出をして、再び六本木のクラブで歌やダンスを仕事にしていた時、たまたま客として来ていた作家の水上勉さんと知り合いまして、1969年昭和44年17歳の時に美少年役の映画の主役に抜擢されることになりました。同時に歌手としてその年の10月、夜と朝の間にでデビュー。作詞中西玲、作曲村井邦彦というこの曲は、レコードセールス26万枚、オリコンのチャートでも9位まで上がるヒットになりました。クール5や橋田典彦とシューベルツを抑えて、レコード大賞の最優秀新人賞を獲得。今週のインデックス1曲目は、ピーターの夜と朝の間に。デビューの時のキャッチフレーズは、アポロが月から連れてきた少年だったそうで、ピーターという愛称はピーターパンから来ているんだそうですね。今週のインデックス日の1曲目は、今は池畑慎之介、当時はピーターの夜と朝の間にでした。続いて2曲目は、1979年昭和54年に、モデルとして活動していた身長170センチの早坂昭雄と172センチの小西直子の二人が松本千恵子に次ぐ二代目バスボンガールズとして資生堂の CM キャラクターになったコンビ、ビビです。アルファベットで BIBI と書くんですけども、当時二人は17歳、2年間限定の活動でシングルレコードはなんと7枚もリリースという量産でした。これからかけるそのデビュー曲は松本隆さんの作詞だったんですが、レコードセールスは2万1000枚と振るいませんでしたね。二人のキャラクターも含めて、私は結構この曲好きだったんですけどもね。インデックス今週日の2曲目は、ビビのスカイピクニック。小西直子さんはその後すぐに芸能界を引退しちゃいましたが、早坂昭雄さんは一人になった後も、ドラマに出たり、ラジオやテレビの司会なども務めていました。インデックス今週日の2曲目は、ビビのスカイピクニックでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は、日で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。では、その3曲目ですけども、うるせえ奴らに続く高橋留美子さん原作の漫画のアニメ、1986年昭和61年の3月末から2年続いたメゾン一国のエンディングテーマに使われた男性3人組のバンドピカソのシネマっていう曲です。フジテレビで土曜日の夜7時半からやっていたメゾン一国ですけどもね。オープニングには斉藤由紀さんの悲しみよこんにちはとか、村下幸三さんの日だまりが使われていたり、エンディングには木杉隆夫さんの曲が起用されたりと、結構忙しく主題歌エンディングテーマが入れ替わっていましたけども、この曲はその2年前にデビューして知名度がちょっと低かったピカソが曲の面白さを買われて使われたんだそうですけども、確かにエスニックって言いますか、ラテン系って言いますかね、無国籍サウンドのようで私も気に入っていました。レコードは5万枚ほど売れています。インデックス今週日の3曲目はピカソのシネマ。今週のインデックス日の3組3曲の最後は、覚えている人も多いんじゃないかな、ピカソのシネマでした。ということで来週はフに行きます。フはこれまでフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に布施明、藤恵子、フォーククルセダーズと、ここまでは3曲ずつかけてきたんですけども、7巡目からは3組3曲で、古井戸に吹雪純、藤正樹、古時計、藤村美希に福永里美、その後10巡目がブレッド&バターの3曲をかけました。11巡目は3組3曲、フランク長井にブルーハーツなどをかけて、前回はジャッキー吉川とブルーコメッツの3曲だったんですけどもね。まあこのコーナータイトルが昭和の歌声インデックスですから、たまに古い時代の昭和の曲もかけますけども、まだ3曲かけることのできる人が一人だけ残ってました。はい、ちょっと古くなりますけども、船木和夫さんです。あの高校3年生を聞いたのは、私幼稚園の時だったんですけども、 まあテレビの時代劇の主題歌とか有名なのもありますし、割とポップス系の曲も多いんで、そんなのからチョイスしようと思っています。来週のインデックスは船木和夫さんの3曲です。メッセージやリクエストなど何かありましたら送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。さて今週のサザエ様くんは何が書いてあるかな。先週麻雀の話が出ましたが、はいはい、実は私も麻雀を打ちます。お、先生はもちろんお父さんです。自宅でも無料のオンラインゲームや、あ、今これがあるんだよね。その他実際にパイを使って遊んでもいます。ということはパイもうちにあるんだね。腕前ですが、点数の計算はできませんが、お父さんも一目置くくらいだと言ってくれています。師匠がそう言ってくれるんだったらなかなか大したもんなんでしょうね。18日からは M リーグが始まって、およそ半年の戦いが始まったんですが、あれ半年もやるんだ。全国紙の新聞に一面広告が2回ぐらい出てましたけどね。勉強もあってなかなか見られないのが残念です。ということは見たことあるんだね、 M リーグのゲームを。僕の推しているチームは、名前が長野にゆかりのあるチームライデンです。伝説のお相撲さんライデンにちなんでっていうことなんでしょうけどもね。誰かメンバーの中に地元東御市とか近くの上田や小諸出身の人がいるんでしょうかね。そうそう、さっき言ってた全国紙の全面広告、 M リーグの選手が何人か映ってましたけどね。俳優の萩原雅人さんは M リーグの顔みたいなもんですから必ず出てますよね。それでは来週もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんチョキんがふふーと。そしてもう一枚、長野市のピースマークさんとくればパルセイロ情報ですけどね。今日は我が AC 長野パルセイロのホームゲームが開催されますので、おそらく臨時駐車場で大岩さんの声を聞いてると思います。だってキックオフは夕方6時なんでしょ。この時間からもう臨時駐車場場所取りをしているんですね。さすがの気合ですね。対戦相手はお隣富山のカターレ富山。祝日でもあるので、いつも以上に富山からのサポーターが来場することが予想されますが、最終戦まで勝ち続けなければならない我らにとって跳ね返すのみです。私もいつも通りゴール裏でパルセイロと共に戦って必ず勝たせてみせます。ちなみに本日は長野市のホームタウンデーなので、長野市にお住まいの方は入場無料です。これを聞いてそれなら行こうかなと思ってる人も結構いるでしょう。多分ね。キックオフは夕方6時です。昼間の用事を済ませた長野市民の皆さん、ぜひ長野ユースタジアムにお越しくださいませませと。そうか、例えば出身が愛知県で住民票を移していなかったとしても、今長野市に住んでいるってわかるものを見せれば OK ってことですよね。これを聞いてさらにだったら行ってみようかなって人が6、7人は増えたと思いますけど、どうかな。ぜひ一人でも多くの方に長野ユースタジアム足を運んでいただけると嬉しいです。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。